キャメロット城が完成し、円卓の席が埋まり、王はギネビアを王妃に迎えた。ギネビア王妃は真相を知りながらも、よく王を支え、王妃として振る舞った。円卓の物語が花開くのはこの時期だ。事実、ブリテンがどれほど荒廃しようと、キャメロットだけは常に笑顔と希望に満ちていた。人々はアーサー王の意向だと信じ、騎士たちは自分たちの努力の賜物だと誇り、王はただ一人現実を見据えて苦悩していた。永遠に咲き続ける花はない。キャメロットの意向は健在であっても、ブリテンは衰退する一方だった。
では国土の荒廃は異民族の信仰によるものだけではないと。
残念ながらね。この島は本土から離れた異邦だ。西暦になり神秘が消えていくこの星で、未だ色濃く神代の空気を残している。ピクト人や竜、ムマが実在するのもそのためだ。そしてブリテンの人々もこの分類に含まれる。
民たちもそうだというのですか？
侵略は異民族だけの話じゃない。土地そのものが変えられていくんだ。凶作は君たちが滅びるまで続くだろう。
新しい生き方を模索しろと。外来の種を植え、異なる血を受け入れ、島の在り方を変えろというのですか？
それも一つの道だと言っているだけさ。
何にせよ時間が必要です。維持するにしても変化するにしても、全ては異民族の信仰を防いでからだ。
賞賛はあるのかい、アーサー王？
無論です。蔵の用意。ブリテンを踏みにじる外敵、その全てを殲滅する。
アーサー王が駆け抜けた12の海戦、その終盤、運命の丘に続く旅路はこうして始まった。軍議のない日はなく、野営しない夜はなかった。常に先陣に立ったのは覚悟の表れか。戦いに出るためには多くの民を切り捨てねばならなかった。戦いに出たからには全ての敵を切り捨てねばならなかった。島を守る戦いのために小さな村を干上がらせて軍備を整えるのは常道だった。
明日勝つための措置だ。皆耐えてほしい。
彼女ほど多くの人間を殺め、多くの人間に憎まれた騎士はいなかっただろう。しかし戦場をかける姿に迷いはない。玉座に身を預ける時も憂いに目を細めることさえない。人の感情を持っていては人間は守れない。その誓いを彼女は厳格に守り続けた。そうして何度目かの勝利の後、アーサー王は人の気持ちがわからないと、円卓の騎士の一人はそうつぶやいて、アーサー王の元から去っていった。さらに何人かの名のある騎士は自らの領地に戻っていった。それすらも王は当然の出来事として受け入れ、統治の一部として組み込んだ。自分の領地に立てこもるのなら、異民族たちとの戦いにおいておとりになってもらうだけだと。その判断は余計に騎士たちを恐れさせた。見目麗しく騎士たちの誉れであった王はそうして孤立していった。だが彼女の心は変わらない。キャメロットを後にしてから1年、異民族たちとの運命を分かつ決戦において、アーサー王は勝利を収めた。当然の結果である。騎士たちの全てが明日の一生を得るために戦っていた中、彼女はこの戦いに勝利するために全ての軍略を立て決断してきたのだから。 もはや滅亡を待つだけだった国は、そうして束の間の平和を得た。その後の出来事を語るのはいささか疲れる。彼女は島の秘密を信頼できる秘書官に打ち明け、その解決を試みた。秘書官は、島から神秘が失われるのなら、それに匹敵する奇跡を手に入れるべきだと進言し、王はその提案を受け入れた。後の逸話に残る円卓の聖杯探索である。王の言う聖杯を求めて多くの騎士たちが探索の旅に赴き、志半ばで帰還した。そしてアーサー王が玉座をいただいてから10年目の終わり、最後の年、ランスロット卿と王妃ギネビアの不貞が露見した。